ロバート・ブレイクの死には諸説ある。単なるショック死だろうか、それとも別の理由があるのだろうか。死者の日記をひも解くと、その死とその周辺にあるおぞましい出来事が浮かび上がってくる。廃墟の教会、闇の中の光、輝くトラペゾヘドロン、闇にはびこるもの。だが何が真実であるのか、判断は聞く者に任せよう。 H.P. ラブクラフトが源流を作ったクトゥルー神話の一部とみなされる短編。闇にはびこるもの、クトゥルー神話シリーズ。 H.P. ラブクラフト、大久保優役。ロバート・ブロックに捧ぐ。我が目の先で闇の世界が口を開ける。そこでは黒き星々があてどなく巡り、恐れを顧みぬまま巡り巡ってゆく。知恵はあるのか、光や名はあるのか。ネメシスより。たとえ警官たちが慎重であったとしても、ロバート・ブレイクの死因が雷あるいは感電による重度の神経性ショックだったとするごく普通の見解を疑うことには難色を示したはずだ。確かにブレイクの目前にあった窓には何の傷もなかった。だが自然なるものは時として異常な現象を起こすことが知られている。その表情にしても、何を見たというわけではなく、よくわからないが筋肉が荒れしたのだろうと考えることも可能だ。またブレイクの日記に何か書かれてはいるが、それも一目瞭然、想像力の暴走の結果であり、どこぞの土地の迷信や見つけた古い伝説にでも引きずられたとも言えよう。フェデラルヒルなる丘に立つ廃墟の教会は今もって奇怪ではあるが、まともな頭を持った人間であればすぐインチキだと見破れるだろうし、作為にしろそうでないにしろ、少なくとも二つ三つの件にはブレイクが密かに関与しているのだろう。なぜなれば、つまるところ、その犠牲者なるブレイクという人物は一人の作家兼画家であって、神話や夢、恐怖や電気といった分野に身を捧げ、すさまじい情熱を持ってそのような絵やイメージを追い求めていたのである。彼がかつて都会へ出てきた時、自らに同じく常識を超えた禁断の伝説にのめり込んでいる老人を訪ねたことがあったが、それは死と炎の最中に終わった。何か恐ろしい本能というものがミルウォーキーの自宅から彼を引きずり出したに相違ない。日記の記述には矛盾するが、古い言い伝えを知っていたのかもしれない。また彼が死んだことによって、何か途方もない悪ふざけが恥ずべき本が生まれる前の段階で、それこそつぼみのうちに摘み取られたのかもしれない。しかしこのように調べ上げ、一つ一つを結びつけたもののうちにも、どうも理性にも常識にも反するような説にこだわる者が何人かいた。ブレイクの日記の大部分を額面通りに受け止めようとする輩で、そしてさも重要そうに言うのだ。教会の古文書が正真正銘の本物であるとか、あの薄気味悪い異端の星の知恵派が1877年以前に存在が確認されたとか、1893年にエドウィン・ M ・リリブリッジなる出しゃばりの記者が行方不明になったという記録があるとか、さらにとりわけその青年作家の死に顔が恐怖のため化け物のごとく歪んでいたとか、中にはやたらと信じすぎるあまり 金属製の箱を海に投げ捨てたものまであった。妙にいびつな形の石が入った不思議な彫り物のある箱で、九段の古びた教会の尖り屋根で見つかったものだが、ちなみに窓もなく闇に閉ざされた場所で、元のブレイクの日記で書かれているように筒形の塔の部分で。